今日は久しぶりに、参加型全員参加型の礼拝です。聖句と賛美の礼拝という紙切れが皆さんお持ちですか？ない方は、今日はこれがないと礼拝になりませんからね。初めて体験される方もあるかもしれませんが、賛美を聖句を読んでですね、そしてその合間に賛美を捧げるという、まあ、ただそれだけであります。で、聖句の頭のところにですね、括弧で善とか男とか女とか、司会者の死とか書いてありますけれども、善と書いてあるところは全員で読みます。男と書いてあるところは男性の方だけ、女と書いてあるところは女性の方だけ、死と書いてあるのは司会者である私だけが読みます。で、第一礼拝でもやりましたけれども、なんか読み間違って、恥ずかしい思いをするのが嫌なのか、えらく声が小さくてですね、少々間違っても誰も笑いませんので、せっかく皆さんで聖書の言葉を読むわけですから、大きな声で、ゆっくりで結構ですので、読みましょう。で、この聖句はですね、昨年1年間弟子道というテーマでメッセージをいたしましたけれども、その中で取り上げた聖書の箇所あるいはストーリーの一部を抜粋しております。よろしいでしょうかね。裏もありますからね、裏もありますから、はい。それでは準備はよろしいでしょうか。はい。イエスは言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。 イエスは
ガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは私についてきなさい、手を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。そこから進んで別の二人の兄弟ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父親のゼベダイと一緒に船の中で網を手入れしているのをご覧になると、彼らをお呼びになった。この二人もすぐに船と父と残してイエスに従った。
イエスは再び湖のほとりに出て行かれた。群衆が皆そばに集まってきたのでイエスは教えられた。そして通りがかりにアルファイの子レビが収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがレビの家で食事の席についておられた時のことである。多くの徴税人や罪人もイエスや弟子たちと同席していた。実に大勢の人がいてイエスに従っていたのである。ファリサイ派の律法学者はイエスが罪人や徴税人と一緒に食事されるのを見て、弟子たちに、どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を見るためではなく罪人を招くためである。
主はガリラヤ湖の漁師に告げぬ、網を捨ておきて我に従え。また主は疲れし呼び人に告げぬ、罪を振り捨てて我に従え。険しき山の谷間に守りでなる、我に従え。罪の世にありて罪に汚れず、憂いを慰め疲れを癒し、長そばにありて常に悲しむ、命の道なる我に従え。我が子を踏みて右や左に迷い狭くとも十字架を担い雨を望みて、常世の朝まで我に従え。 イエスが山に登ってこれと思う人々を呼び寄せられると彼らはそばに集まってきた。そこで12人を任命し使徒と名付けられた。彼らを自分のそばに置くため、また派遣して宣教させ、悪霊を追い出す権能を持たせるためであった。こうして12人を任命された。シモンにはペトロという名を付けられた。ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲス、すなわち雷の子らという名前を付けられた。アンデレ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、イスカリオテのユダ、このユダがイエスを裏切ったのである。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。
愛の光輝き、暗闇を照らし出す。我が主イエスよの光、自由を与える力、命の御言葉、輝け主の栄光、地の上に心を燃やしたまえ。あふれよ主の恵み、憐れみ、この地を生かしたまえ。愛の光輝き、暗闇を照らし出す。我が主イエスよの光、自由を与える力、
あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。 あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯してマスの下に置く者はいない。燭台の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見てあなた方の天の父を崇めるようになるためである。
あなた方も聞いている通り隣人を愛し
敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところでどんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるようにあなた方も完全なものとなりなさい。
主と共に歩むその楽しさよ。主の踏みたまいし宮戸を辿る。一足主にすがり絶えず我は進まん。赤子に等しきか弱き我は、ただ主にすがりて命に歩まん。一足主にすがりて絶えず我は進まん。花咲く野原も地に染む谷も導たるるまま主と共に行かん。一足主にすがりて絶えず我は進まん。絶えず我は進まん。
はい、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥を見なさい。
種もまかず、刈り入れもせず、蔵に染めもしない、 だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値のあるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことを思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。
しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。
何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。
神の国と神の義をまず求めなさい。そうすれば皆与えられる。ハレルハレルヤ。神の国と神の義をまず求めなさい。
イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え。そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。
イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って使徒たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていたとき、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。
歯ぎしりした。ステファノは聖霊に満たされ、天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言った。人々は大声で叫びながら耳を手で塞ぎ、ステファノをめがけて一斉に襲いかかり、都の外に引きずり出して石を投げ始めた。商人たちは自分の着ているものをサウロという若者の足元に置いた。人々が石を投げつけている間、ステファノは主に呼びかけて、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言った。それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ。ステファノはこう言って眠りについた。
もし神の御心なら、善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるより良いのです。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の妹に導くためでした。
一度死に縛れをもイエスは生かしたまえに、とがと罪の代わりに新たなる命あり、時の間を肩に二の荷物も 君は我と語ろう。君は我の花たず、我はまた主に属つく。うめき叫ぶ夜はなし、罪と絵にしたちしみ、御座に近く安らい、天津歌常に聞く。時の間を惜しみて、君は我と語ろう。長に幸に励ます、主イエスこそ神にいます。時の間を申しにて、君は我と語ろう。君は我を放たず、我はまた主に属く。
フィリポが走り寄ると、預言者イザヤの書を朗読しているのが聞こえたので、読んでいることがお分かりになりますかと言った。宦官は、手引きしてくれる人がなければどうして分かりましょうと言い、馬車に乗ってそばに座るようにフィリポに頼んだ。そこでフィリポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こして、イエスについて福音を告げ知らせた。道を進んでいくうちに彼らは水のあるところに来た。宦官は言った。ここに水があります。バプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。フィリポが、真心から信じておられるなら差し支えありませんと言うと、宦官は、イエス・キリストは神の子であると信じますと答えた。そして車を止めさせた。フィリポと宦官は2人とも水の中に入っていき、フィリポは宦官にバプテスマを授けた。
サウロはエルサレムに着き、弟子の仲間に加わろうとしたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れた。しかしバルナバはサウロを連れて使徒たちのところへ案内し、サウロが旅の途中で主に出会い、主に語りかけられ、ダマスコでイエスの名によって大胆に宣教した次第を説明した。それでサウロはエルサレムで使徒たちと自由に行き来し、主の名によって恐れずに教えるようになった。
数日の後、パウロはバルナバに行った。さあ、前に主の言葉を述べ伝えたすべての町へもう一度行って、兄弟たちを訪問し、どのようにしているかを見てこようではないか。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネも連れて行きたいと思った。しかしパウロは前にパンファリア州で自分たちから離れ、宣教に一緒に行かなかったようなものは連れて行くべきではないと考えた。そこで意見が激しく衝突し、彼らはついに別行動を取るようになって、バルナバはマルコを連れてキプロス島へ向かって船でしたが、一方パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発。
感謝と
さて、彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、フルギア、ガラテア地方を通っていった。ミシア地方の近くまで行き、ビティニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかった。そこでミシア地方を通ってトロアスに下った。その夜、パウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと言ってパウロに願った。パウロがこの幻を見た時、私たちはすぐにマケドニアへ向けて出発することにした。マケドニア人に福音を告げ知らせるために、神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからである。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関しては神の熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでした。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを塵あくたとみなしています。
主の愛の長うちに満ち溢れおるとき、主の持ちたもては速やかに伸ばされ、持ちたまえ我が主よ、持ちたまえ我をも、身恵みを取り継ぐに取り置き管として、滅びゆく魂を重荷とはなさずや、何故に主の救い人々に語らぬ、持ちたまえ我が主よ、持ちたまえ我をも、身恵みを取り継ぐ よき管となり御恵みを取り継がん御霊にて満ちあふれ御栄を表さ用いたまえ我が主よ用いたまえ我をも御恵みを取り継ぐに通り良き管として
お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたはガリラヤ湖の漁師に、しかも網を繕っていたあのペトロに、ヤコブに、ヨハネに声をかけられ、人間を取る漁師にしてやろうと言われました。彼らは本当にわずかなあなたとの交わりの中で、そしてあなたの死と復活に触れて、確かにあなたの言われた通り人間を通る漁師となりました。イエス様、あなたは今私たちに一人一人に同じように声をかけていてくださることを感謝いたします。出て行ってすべての作られたものに福音を伝え、私の弟子にしなさいと言われました。この命令が今も私たち一人一人に与えられていることを感謝いたします。不肖の弟子ではありますけれども、どうぞ師であるイエス様のその背中、その足跡から決して目を外すことがありませんように。どうぞ与えられたこの短い一生の中で、あなたの弟子として確かに生きることができたと確認のできる足跡を残すことができますように。またどうか世の終わりまでいつも共にいると約束してくださったインマヌエルなる主が、私たち一人一人とこの週も、いや、そしてこの世が終わるまで共にいてくださって、どうぞ導いてくださるように、私たちはつまらないことに心奪われ、思い悩み、本当に大切なものをすぐに忘れてしまうものでありますので、どうぞ神の国とその義をまず第一に求め、大切なものを大切にし、不要なものは不要にして、あなたにしっかりとついていくことができますように。そしてどうぞあなたの福音が私たちを通して一人また一人と伝えられ、この素晴らしい神の国が広がってまいりますように。地の塩、世の光として私たちをお持ちください。感謝を持ってイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。